こんばんは、翻訳アメコミアメアラルです。
こんばんは。
今週何食べたのコーナー
よ、
先週摂取したエンタメをお互いに報告するコーナーです。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。
あ、
多かった。
じゃあよろしくお願いします。
わあ、今週はね、
うん、
バレンタインあったんでね。
ほー、
やっぱちょっとそういう話をした方がいいんじゃないか。
マジです
ごいな。ラジオだしさ。
まあ確かにね、時事ネタをちゃんとやらないとね。
はい、ということで、
時事ネタかバレンタイン、
いやいや、季節ネタというか
季節ネタをね、
はい、うん、やった方がいいと思うんですよ、
うんうんうん、
ね、ただでさえね、
うん、
こう四季を感じにくい都会で暮らしてるわけですから。
そうね、季節の移り変わり分かんないね。
はい、ということで、
はい、
マイエレメントっていう映画を
ほう
見ました。
うんうんうん、
知ってる？
ピクサーかなんかだっけ。
そうそう、昨年公開されたと思うんだけど、
うん、
まあピクサーの映画で、
うん、
で結構評判も良かったので、
ほう、
映画館に見に行きたいなって思ってたんだけど、
うんうんうん、
ちょっとタイミングが合わなくて、
うん、
まあ今回ディズニープラスで、
ほうほう、
まあ、配信で見たんですけど、
はい、
これがですね、
うん、
めっちゃムカついちゃって
え、あれだよね、なんか炎と水の2人が恋愛するみたいな話じゃなかったっけ。
そうそうそうそう、まあ、人間が登場しないお話で、
はんはんはん、
まあ、水と火と木と風の、
ははは
まあ、エレメントが、
ほうほうほう、
まあ、擬人化されていてですね、
うんうんうん、
その人たちが暮らす世界っていうのが舞台のお話なんだけど、主人公は火のエレメントの女の子、
ほうほう、
で彼女は、まあ、移民2世なんですね。父親と母親が火の国から、
うん、はあ、なるほど、
熊本県から、
はいはい、火の国熊本から、はいはいはい、
出てきて、うんうん、でそのさまざまなエレメントが暮らすエレメントシティっていうところにやってきて、
ほうほうほう、
やってくるんだけど、まあなんか火の国から来た移民少なかったみたいで、
うんうんうん、
なかなか家も貸してもらえないし、
わあやば、
ちょっとこう周りの人たちからもこう、うん、疎まれるし、
あ、
まあそういう中、ボロボロの一軒の家をですね、自分でこう店にして、
うんうんうん、
でだんだんその周りらへんに火の、他の火のエレメントたちが集まってきて、
はいはいはい、
まあ、ファイアタウンという、
はあ、
まあ移民街が、
なるほどなるほど、
できるんですね。
あはは、
でそこの2世として主人公の火のエレメントの女の子がいて、
うんうんうん、
彼女はまあそのお父さんの作った家をいつか継ぐのが夢なんだと。
以上。
ただ癇癪持ちで、
ほうほうほう、
ちょっとこう行儀の悪い客とかがいるとこう爆発しちゃうんね。
ああいいね。
面白い。でその時にこうちょっとやっぱりなかなか火の一族の中でもこう見ることの少ない、
うんうんうん、
高温の紫の炎だ。
はあ、なるほど。
お前その癇癪さえコントロールすることができるようになれば、俺の家を、あ、俺の店をお前に継がそうというふうに言われてるって女の子ですね。でまあちょっとなんやかんやって水のエレメントの男の子と出会うんですよ、
うんうん、
でまあこの2人がまあ違う対極のエレメントなんで、
ほうほう、
こう触れようとすると水は蒸発するし、水は消えてしまう、あ、火は消えてしまう
ははははは
っていう感じですね。
なるほど。
でまあこの2人のこうその恋愛というかですね、
うんうんうん、
こうどう2人がこう関係を深めていくのかというね、
ラブコメじゃん、
ラブコメ、
バレンタインっぽい。
水がマジでムカつく。
それ水にムカついてる人私初めて見て。
いやー本当に私も見終わって、
うん、
もうはーって思って、何この水？
何水？水とはって、
うん、思っちゃって。
水への怒りが生まれたんだ。
同じような感想を言ってる人いないかなと思ったけど全然いなくてさ。う
ん、あら。
だからちょっとここで喋らせてもらってい
い？大きく聞く。
まあ火がその移民を表してるとするなら、
うんうんうん、
水はいわゆるワスプですよね。
ほうほうほうほう、
ホワイト、白人、アングロサクソンで、
なるほど、
プロテスタント、まあ、いわゆる
水は結構エスタブリッシュメントというか、
そうそうそうそう、
力持ってるんだ、
力持ってるんですよ、
エレメンタルシティでも、
持ってますね。
なるほど。
そもそもお母さんが建築家でおじさんが芸術なんか画家みたいな、で妹は同性愛者なんだけど、
はいはい、
こうもう周りの人たちはみんなそれに対して理解があるでなんかそのエレメントをシティっていう都会の警備員が常駐してるようなマンションに住んでて、でその水の男の子は役人なんだよね。
ああ、離れてるんだ、離れてるんだ。
でまあこいつはその水の流れみたいなのを検査する仕事をしてるんだけど、なんか こいつが仕事をしないせいでっていうか、こいつの仕事が不完全なせいで、あのファイアタウン、水の脅威にさらされるんですよ。
最悪。
うん、え、マジでこいつ本当なんだろうと思って、え、なんか何ヘラヘラしてんのと思ってで、なんかあの君のやりたいことを止める権利は誰にもないんだみたいなこと言うんだけど、はあ、まずお前はやるべきことやるべきことやってからやりたいことどうこうの話をしろよ
と。やるべきことやれと。確かにその通りだ
ね。なんかその君の感触、それは心が何かを伝えたがってるんだとかっていうの、
いや分かった風なことを言うわけだ、
うん、まあ結論から言うと、うん、この火のエレメントの女の子は本当はお父さんの家を継ぎたいんじゃなくて、彼女自身が成し遂げたい夢があるんじゃないのかっていう、まあ、そういう話なんだけど、あのその夢っていうのがさ、水の男の子のその高級マンションにさ、火の女の子が遊びに行った時にさ、
はいはい、
うっかり食事中にあの家族の一人がガラス割っちゃって、
あらあら、
あー割れちゃったみたいなこと、あ、私直せますよって言って、火だからさ、おファイヤーパワーでさ、
おーかっこいい、
ガラスを直すんですよ。
おうおう、
そしたら元の水差しよりもちょっとかっこいい感じの水差しになって、
おうおう、あら
いいわーみたいな、
おうおう、
ほんで水のあのお母さんがさ、
うんうん、
あの私の知り合いに、あ、世界一のガラスメーカーを経営してる人がいるのってそこのインターンに行ったらどうみたいなことになって、で、まあ、そのインターンに行くのが火の女の子の夢みたいになってくんだけど、この流れがまず承知できなくて、
なんかね、
まあ、確かに店のガラスとかを感触で割っちゃった後綺麗に直すシーンとかあったんだけど、そんなガラス工芸をやりたいっていう描写あったかとかって思うし、あとどうせその会社経営してるやつ火じゃねえやつだろうと思って、水の一族が経営してんだろうと思って、ふざけんなと思いまして、
水の一族による搾取の構造が見えてくるよね。
いや本当にマジでその価値観までも搾取されてるみたいで、
はいはいはい、
めっちゃ嫌だった。
あ、
もう火の怒りで焼き尽くしてほしかった、そのエレメントシティを。
あ、なるほど、水でも止められないぐらいの炎で。
そう、
あ、そういう才能あるわけだもんね。
そうそうそうそう、
紫の炎っていう、
ってなんか途中で、なんかすごい綺麗なお花を、まあ、見に行くって幼少期の思い出が語られるん
だけど、ほうほうほう、
その日、花を見に行こうとした時に、なんか火は危ないから、まあ、燃やしちゃう可能性があるから、立ち入り禁止ですって言われて、その博物館、美術館、植物園の直前まで行くんだけど、追い返されるってエピソードがあって、
へ、
なんかその他にもやっぱこうずっとその火のエレメントの女の子はファイアタウンからあんまり出たがらないの、ここには何でも揃ってるからって、で、まあでもちょっといろいろごたごたがあって、まあ、仕方なしにそのエレメントシティっていうのを都会に行くんだけど、そうするとやっぱちょっと嫌な思いをするわけね。
なるほど、
いやもうマジ街ごと焼き尽くすよって思って
マイノリティだから、まあ、そういう火を使う、まあ、火であるっていう特性というか生まれ持った能力によって、
そう、
嫌な目に遭うわけだ、差別されるんだ。
そう、
わあ、嫌な街だね。
燃やせ燃やせ怒りを燃やせと思いまして、
へえ、
なんかまあ最後その2人は結局まあ結ばれて、で、まあ一緒にインターン行くついでに世界を見て回ろうって言って、
なんかいい風にまとめてるけど、なんか
終わってくし、あの結構こうなんつうんだろうな、その2人の関係にフューチャーしてて、こう社会の構造がどうこうとかっていう話にはなっていかないんだけど、まあ、なんかなんとなく、その子のお店に他のエレメントがやってくるような描写とかがあったりして、こうなんとなく、そのエレメント間の融和みたいなのが描かれるんだけど、随分都合いいなと思って
そうね、私がその2人の関係性っていうものに注目したらなんかいい感じのストーリーな気はするけど、社会のシステムというか全体の構造で考えるとなんかちょっとグロテスクな気するね。
そう、すごいグロテスクだと思って、俺もだってマイエレメントグロイで検索したのさ見終わって最初に全然出てもらう、あのグロイっていう感想書いてる人がいたんだけど、それはあの水かかっちゃったりすると火こう顔半分消えちゃったりするの、そういうのに対して、
あ、身体欠損描写に、
そうそうそうそう水も結構さ、あの
なるほど、
そう、身体の欠損が出てくるから、そのことについて言ってて、いやそうじゃなくてもうこの構造がキモいと思ったんですけどね、同じ感想の方いたら
バレンタインにふさわしい映画かと思ったけど、その裏にはこんなに、確かにチョコレートの構造とかよく言うもんね。
あ、そうよ。
チョコレート販売製造の構造とかもやっぱ搾取がね。
チョコ作ってるやつはチョコの味知らないってやつ。
ないなんて、
ね。あれですよ。
よく言うあれか。じゃあまさにバレンタインにふさわしい話だったということで。
なんかやっぱその 監督が韓国系アメリカ人なのかな、
うんうんうん、
であと言葉の訛りが火のエレメントにあって東欧系だからユダヤ系を示唆してるのかな、
うんうんうん、
分か
ん
ないけど、あと熱い料理をこう好んで食べるんだけど、まあ、それホットつまり辛い料理だよね、
はいはいはい、
やっぱ韓国系なのかなとか、なんかザレとかする
へ
そういうアジア系のテイスト感じたりするんだけど、
うんうんうん、
だからつまりそういう全近代的な血のつながりであったりとか、
はいはい、
お父さんの店を継ぐであったりとかっていう価値観に対して、
うんうん、
こう自由で独立した個人っていう、
はいはいはい、
西洋の価値観があって、
うんうんうん、
でその西洋の価値観が飲み込む話だったわけだから、あかんな本当に嫌だった
もっと価値観バトルしてほしかったですね。
もっと価値観バトルしてほしかった。だからもう火の一族が団結して、うんうん、エレメントシティを焼き払ってで、もうあと一本ところでこうその象徴となるなんか真ん中のでかい塔みたいなやつを焼き尽くせそうになるんだけど、はいはい、そこに水の男の子がやってきて、そのちょっとした情が芽生えちゃって殺しきれなくて お互い消えるとか
全てが消えてなくなっていくと、
でこうして革命はなったっつって、そんでエレメントシティがこうなんつうの4つのエレメントがこう平等にというか、
はいはいはいはい、
共に生きていく社会になったっていうのが、まあ、100年後ぐらいに描かれたら、
そうね、
納得したんだけど、
ね、昔この街ではこんなことがあったんだよっていう昔話で、
そうそうそうそう、でいいじゃん、その溶けた街の廃材かなんかで、うんうんうん、その2人の像を作ってくれる、
ああいいね、うん、ああいいじゃん、中心にあるビルがねこう熱ですげえ変な形で曲がってるとかね、
そう、
ああ
それでよかったのに、
確かに、
なんだこの、 この西洋人が作った
身分制度の階級社会をある種肯定してるっぽくなって やばさを感じるね
って思いました
まさにバレンタイン映画ということで、
はい、
はい、
あでもあ割と何て言うんだろう、あちょっと嫌なところばかり言っちゃったけど、うん、まあやっぱ最初に出てきた要素がまた出てくるとかって、
うんうんうん、
そのピクサーのいわゆる物語の
感じ、はいはい、
そういうところはやっぱちゃんとしてたんで、
こう人種をエレメントに置き換えていくっていうのもちょっと面白そうだから、なんか見てみたいなと思いましたね。
ディズニープラスで今もう見放題なんで、
はい、
よろしければぜひ。
わかりました、
はい
はい、
感想聞かせてください。
わかりました、
はい、
ちょっと見てみたいと思います。
今週なんかありましたか。
今週はですね、やっぱ最近私思ったんですよ、
うん、
やっぱアメコミばっか読んでるとアホになるんじゃないかっていう不安が最近あってさ
あ
なんか同じようなキャラクターが出てくる漫画ばっかり読んでると、
なるほど、
バカになってるんじゃないかと、自分が自分の能力落ちてきたんじゃないかってことがあったので、ちゃんと文字の本を読もうということで、ラビー・ティトバーの完璧な夏の日っていう SF 小説を、
また SF 読んでる、
読んできましたちょっとアメコミは一旦置いとこうと、ちゃんと SF 読もうと思って、はい、でこれどんな話かっていうと、うん、国際政治スパイ小説
なるほど、
まあ、第二次世界大戦の始まりから
好きそうです
ね、こう現代に至るまでのね
はい、はい、
こう歴史の陰で活躍してきたスパイたちの活躍を描いた話なんですよ。
おー、なるほど。
でただ、うん、普通のスパイ小説と違うのは、
うん、ま
あ、この世界にはスーパーパワーを持ったかっこいいヒーローたちがいるっていう
そうだよ、そんな別にアメコミばっか読んでてもバカにはならないよアメコミの表現の幅はすごいんだ。
そうだった。これもまたアメコミの一種だったわ。
なるほど。
うん、主人公は、うん、かつてイギリスの諜報機関で働いていた男。その名もフォック。もうその名の通り、体を霧に変える能力者で、こう隠密任務が得意なんですね。
なるほど。
で霧をこう実体化して、こう具現化して人を殴ったりとかもできる。
お
っていうのが主人公。
なるほど。
でこいつの相棒が、うん、オブリビオン。
オブリビオン。
忘却。書
い
てオブリビオン。
はいはいはい。
その名の通り、彼は触ったものをこの世から消すことができるんです
最強格じゃない。
この二人がバディを組んで、第二次世界大戦中に起こったある出来事について、まあ、ある事件について現代、まあ、昔の上司からこう取り調べを受けるっていうのが基本構想。だ舞台は現代なんですよ。
過去を掘り下げていく
っていうか、昔の上司からその二人に対して、お前あの時何をしてたんだ、尋問を受けていくん
ですね。あ、面白いそうな構造ですね。
そうそう、だからどんどん昔の話からだんだん現代に近づいていってっていう感じなんですけど、で、一体戦争中何があったのか、
うん、
でその、まあ、ヒーローと根幹に関わるような、まあ、ある事件と何なのかみたいな感じのお話。
なるほど。
多分イギリスの小説なのかな、
うん、
ガーディアン誌2013年度ベスト SF にも選ばれているらしい。
なるほど、なるほど。ヒーローがいるのが当たり前の世界なの。
第二次世界大戦の直前に、それもスーパーマンがデビューした年ぐらいなのかな、あこっちの世界でね、
1939年、
ある日突然謎の電波が世界中に広まって、スーパーヒーローが生まれた
ってい
う世界で、面白さという大体こういう設定で言うとちょっとウォッチメンっぽいじゃないですか、
うん、ウォッチメンっぽい、
持ち面はもし仮に現実世界にヒーローがいたらどうなるのかっていうのを描いた、うんうんうんまあ、大傑作アメコミなんですけど、うんうん、これはまあ構造としては似てる、うん、もし仮に第二次世界大戦前に世界中にヒーローが現れたらどうなるのか。
おお、はいはいはい、はい、
この場合のヒーローってのはもう特殊能力者、
なるほど、
スタンド使いとか念能力者みたいなやつがいっぱい。
ヒーローって呼ばれてんの作中で。
もうヒーローって呼ばれて
る。
でこのヒーローとは何かっていうのもね、一つのテーマになってくるんだけど、うんうん、でウォッチメンとの違いとしては、ヒーローという能力者が生まれたんだけど、うん、結局その世界もこの我々の世界とほぼ同じ歴史をたどる。
ヒーローいるのに、
ヒーローいるのに。それなんでかっていうと、まあ、両陣営にヒーローがいると結局ヒーローがいる優位性っていうのは相殺されて完全にゼロになるっていう理論がこの小説の中で描かれてて、だどの国にも平等に一定の割合でヒーローが生まれた結果何も変わらなかったんです。
お、
歴史の流れもほぼ何も変わらない。
なるほどなるほど。
第二次世界大戦の結果も変わらないし、ほうほうほうほう、それこそホロコーストも防げなかったし、日本にも原爆を投下されることになるし。
あ、ヒーローいてもそういう悲しい歴史変わんねえんだ。
暴力の歴史ってのは全く何も変わらない。
なるほどね。
で戦後、例えばコミックスコード、コミックスの自主規制っていうものもその世界でも現れるし。
ヒーローいるのに。
いるのに。やっぱり道徳的で健全で、家族愛をまあ称賛するような内容にしなさい、不思議な内容はダメですってコミックスコードがその世界でも生まれるし、
なるほど、
米ソの冷戦も同じように起こる、
はあ、
だヒーローがいても、まあ、人は戦争で死んでいくんだっていう話をずっとこの話で書いてるんですよ。
おうお
う、まあ、ウォッチメンだと、まあ、ヒーローが現実にいたらこんな風に変わるのよね。
そうだね、
変わるところを描いたんですけど、おうおう、この完璧な夏の日はいかに変わらないかっていうことを書いてるんですよ。
はあ、面白い。
でそれで何を描くかっていうと、さっき言った、じゃあヒーローとはそもそも何なのか、
おうおうおう、
ヒーローってこの世界に必要なのか、おうおうおう、っていうのがこのお話のテーマになってくるんですよ。おうおう、
そこはウォッチメンっぽいな。
ここはそう、同じテーマなんだけど描き方が真逆になってて。
なるほどね、
これ面白かったんですね。よく言うじゃないですか、こう自分にスーパーパワーがあったとしても、ほらテレビの前でビールを飲んでるだろうと。世界ヒーローっていうのは世界をより良くしようとする意思を持った人間が、はい、行動する人間がヒーローなんだ。
そうだね。
じゃあ世界を変えられなかったとしたらそのヒーローに意味はあるのかっていう、
お、
ちょっとその一歩進めた問題提起をしてて。
なるほど。
まあ、第二次世界大戦から話始まるんで、うん、まあ、いろんな過去の事件、実際の事件を取り上げていくんですけど、うん、まあ、戦後この元ナチ党員だった人の、うん、こう裁判を傍聴するシーンとかって、
うんうん、
まあ、まあ、主要の登場人物がいるんですよね。でもあの時はみんな党員だったじゃないかと、
はいはいはいはい、
ナチ党員だったんだから、それを現代において裁く、現代というか時代を置いて裁くことの意味があるのかと、
うんうんうん、
じゃあ確かに、じゃあその時行われた悪に立ち向かって、じゃあ彼はその場で銃殺されるべきだったのか、
うんうんうん、
じゃあ彼は自分がヒーローにならなかったから裁かれてるのかっていう提起をするシーンがあって、
うんうんうん、
だヒーローって一体何なの、じゃあヒーローとして死ぬべきだったのか彼は、
うん、
っていう、まあ、一つのすごく大きなテーマを描く、てるお話なんですね。
うん、
ただそういうのを描きつつも一方でやっぱり能力者がいっぱい出てくる能力バトル小説としての要素もある。やっぱお互いの能力を相殺し合って歴史が変わらないって話なんで、うん、相殺するシーンが必要なんですよ。
あ、そうだね。
だから能力者には能力者をぶつけて戦争も行う。ノルマンディ上陸作戦とかもそういう風にやる。
オブリビオンの対になる存在がいるわけ。
オブリビオンも戦うことになりますね。やっぱオブリビオンをほら触らないと消せないんですよ、
はいはいはいはい、
だからこう近接パワータイプだから、
はいはいはい、
こう寄らなきゃいけないけど、はいはいはい、でも当然こう遠距離型のね、
はいはいはい、触らずして
触らずして、例えばね、アメリカのヒーローでグリーンガンマンっていうのがいるんですよ。黒人なんですけど両手にこう二丁拳銃を持って
る。あ、グリーンガンマン。
で二丁拳銃を撃つとこの銃口からツタがベッと伸びて相手にこう巻きついてそいつに花を咲かせるっていう能力なんですよ。
怖
っ。こいつがこう、まあ、銃自体はおもちゃなんですけど、うん、そういう演出をして戦場で大活躍したりする、うん、あるいはもっと、まあ、定番ではね、こう気候を操るとか大嵐を起こすとかさ、竜巻になれる、
はいはいはい、
雪を操るとか、はいはい、まあ、そういうやつが出てきてこうお互い戦いつつ、
うん、
でもそういう、でも現実って変えられないんだよね、じゃあヒーローって何なんだろうっていうちょっと重いテーマもありつつっていう、その両方の能力バトルもありつつ、その重い政治小説としての様子も入れつつ、
うん、
それが両輪として動いてる話で、これすごく面白い。
へえ、確かに面白そう。
時間を操る老婆っていうのと、さっきのオブリビオンとフォックが戦うシーンがあるんですけど、うん、このシーンはもう素晴らしいですね、うん、まあ、ある、まあ、重要人物をこう保護して、うん、まあ、戦場から逃すっていう任務の時に、あの街灯さっきも過ぎたよな、あの吸い殻さっきもあったな、ぐるぐると同じところを歩いていくのに気づいて、
うん、
これは能力者の攻撃を受けているぞと、
は
いうことで、その老婆と戦うシーンとかね、もうほぼジョジョの奇妙な冒険ですよ。
そうだね、なんかジョジョっぽさあるし、
そういうまあ面白さもありつつ、
うんうん、
ただその政治的な要素もすごくあるしね、まあ、ヒーローをそれこそマイノリティとして描くんですよね、
うんうん、
さっきの映画の話でもちょっと被るかもしれないんだけど、結局彼らの能力って勝手に与えられたものなんですよね。自分の能力、自分の意思で選び取ったものじゃない、生まれながらにして持ってるものでもない、
うんうんうん、
後天的に与えられた属性によって彼らは自由を失っていく、
うんうんうん、
結局国家のために働かされなけてはいけないし、まあ、ドイツ、ナチスドイツの時代には人体実験に使われたりしたし、
は
あ、戦後はアメリカのペーパークリップ作戦って聞いたことあります？
分かんない。
戦後アメリカがそのナチスのロケット技術者とか優秀な人材を元ナチ党員だとしてもこうヘッドハンティングしてアメリカに連れてきて、もう経歴をロンダリングしてロケット開発にこう働かせたっていう実際の作戦があるんですよ。でそのペーパークリップ作戦でも実はロケット技術者だけじゃなくてそのヒーローたちもアメリカにスカウトしてロンダリングしてたんだなんて話をして、これもほら本人の能力というか属性によってまあ自分の生き方が左右されてしまう、交渉の材料にされたりして、まあ、自由がなくなっていくんだお話も描いてて、まあ、そういう自意識的な自由が失ってしまったっていうお話と政治の話と能力バトル、
はあ、
これ上下巻で結構長い話なんですけど、まあ、結構読み応えあって、
うんうんうん、
まあ、やや長すぎかなっていうか、まあ、ちょっと冗長かなと思わなくはないんですが、まあ結構面白かったですね。
へえ。
スタンリー出てきます、う
ん、スタンリー出てくる、
はい、スタンリーはですねこの世界だと、うん、歴史家として出てきますね
フィクションじゃないからな。
そう、その世界では歴史家として出てくるし、うん、あとあのスーパーマン作った、
うん、
ジョセフ・シャスターだっけ、
あごめんちょっとピンとこないわ、
確かその名前の人なんですけど、うん、その人もまあ、スーパーマンの絵描いたのかな、
うんうん、
人は絵が上手い歴史家として出てきててそういうのもちょっと面白かったですね。なるほど、
基本的にもうそのコミック関係者はあのフィクションじゃなく、
そうですね、
史実を扱う、
歴史学者として
方に行くことになるわけだね。
そうそうそう、うん、史実と、まあ、我々の世界との比較みたいなのも面白かったですね。
あ、そう、
ソ連のがアフガニスタンに侵攻した時、
うん、
やっぱアメリカというかイギリスもこう支援に行くわけですよ、
うんうん、
で、まあ、ソ連と戦ってるそのアフガニスタンの、まあ、アラブ人たちに支援してやろうってオブリビオンが行くんだけど、
うんうん、
全く相手にされないですね、
うんうんうん、
いやこんな長身が一人来たってしょうがないと、うん、戦争してる時にもっとこう武器とか弾薬をよこせ、
うん、
もう追い返されちゃうっていうシーンで帰り道に、うん、いやあいつ一体誰なんだよ、
うん、
だからあいつは我らの良き友人オサマ・ビンラディンだ、
ほうん、
っていうシーンとかあったりして、
なるほど、
ヒーローとは一体何なのか、歴史世界を変えられないヒーローってのは何なのかっていうのを、まあ、能力バトルとともに描いた作品、うん、完璧な夏の日、意外と面白かった。
いやいいですね、うん、
ただアマゾンの評価とかめちゃくちゃ低い。
あ、そう、
やっぱアメコミとか知らないと、うん、なかなか面白くないしだと思うんですよね、
うん、
小説の中でそのアメコミの小回りを表現するシーンがあるんですよ、
うん、
なんかちょっと薬物を決めた結果アメコミの世界に入り込んじゃうっていうシーンがあるんですけど、その描写とかもすごく面白い、文体とか表現的な意味で面白いかったりするんだけど、ただやっぱそれもアメコミ知らない人にはなかなか魅力伝えられないと思うし、まあ、正直アメコミ好きな人に対してなんかこうおすすめできる場所が世界でここしかないからこのラジオでちょっと言っておきたかったの
そうだね
というわけで完璧な夏の日、電子書籍出てます。
歴史改変 SF でありつつ、
ありつつ
ヒーローものである。
ヒーローとは何か、
あ、
分かっていく。
なるほど。さてさて、この番組ではね、毎週一冊の翻訳アメコミを紹介しております。
はい、
本日のテーマは、うん、X-Men ヘルファイアガラです。
X-Men 新しい時代の幕開けを象徴するなんて話が、
はい、
広告で出てましたね、
はい、
宣伝読みましたよ。
まあハウスオブ X パワーズオブ10から始まるですね、
うん、はい、
ジョナサン・ヒックマンの X-Men のシリーズ。
ほうほうほう、
このラジオでもだいぶ紹介してますよね。
そうですね、何冊か読んだ記憶ありますね、
うん、
最初が
今言った、
あ、そうか、
うん、ハウスオブ X、
ハウスオブ X、
うん、
パワーオブ10、
はい、これが10の何乗っていう単位で、
うんうんうん、
X-Men の歴史を、
はいはいはい、
そして何度も転生できるね、モイラっていうミュータントの力を使って、
うんうんうん、
まあこの先に待ち受けているX-Men のこう未来を描きつつ、クラコアという独立したね、
はいはいはい、
国家を作るっていう、そういう話でしたね、
うんうんうん、あったね、あったあっただ
から今もうあれですよ、 マーベルはさ、ショープロさんがもう毎月のようにこの X-Men シリーズを翻訳してくれてるんで、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、こう毎月オンゴイングというか長いスパンで楽しむんだったら今は X-Men が、
なるほど、
翻訳アメコミ界じゃ激アツですよね。
へ、
まあクラコア、X-Men ってそもそもね、やっぱ迫害される側というか、
そうですよね、能力を得てしまった結果人間から、まあ、恐れ嫌われ、迫害される人だしっていうイメージありますよね。
はい、レンが投げつけられるイメージが、
ああ、あるあるあるあるっつってあんま見たことないんだけど実際は、ま、なんかあるあるのイメージでね、
ね、
X-Men レンが投げられがちっていうのあるよね、
は
い、
マーベルズとかでもね、
うんうん、
そのミュータントとどう接せばいいのかっていうのは主人公も多い
んで、ああ悩んでたね、
悩んでたところですしね、
あったあった。
でまあそんなミュータントたちだったんですが、うんうん、クラコアという、まあ、島にこう住んでですね、
はい、
人間のその病気を治す万能薬とか作ったりなんだりして、
うんうんうん、
それを使ってこう国交をしていって、まあ自分たちのね、ついに安住の地というか、
はいはいはい、
作ったっていう、そういう話でもありましたね。
ありましたね。おお、なんか思い出してきましたね、話聞いてると。そんな話だったわ、そういえば。
続く大きなイベントとしてはテン・オブ・ソーズっていうのありましたね。
テン・オブ・ソーズ面白かったね。あれめっちゃ面白い。 X-Men シリーズ私一番好きかもしれないです今のところね。
実はクラコアにはかつて、
はい、
まあシンプルに言えば地獄みたいなところに行った、
うん、
アラッコという兄弟島が いまして、
はい、
それぞれにそれぞれで10本の刀と10人の剣士を用意して、戦うっていうストーリーでしたね。
ありましたね。あれは面白かった、
はい、
素晴らしかったな。
まあその結果、まあ、2つの、島というか、まあ、国交じゃないけど、まあ、お互いに住んでる人同士こう交流みたいなのができてね、
うんうんうん、
まあ、アラッコとクラコア、ね、2つの次元に2つの兄弟島というような、ところで今回このヘルファイア柄が始まったわけですね。
ヘルファイア柄ってあのタイトル聞いた時、
うん、
なんだって思ったんですよね。
ガラ
ガラって実在するイベントなんですね。
ガラっつったらね、ラーメン作る時に作るやつしか思いつかないですよね。
そうね、鶏ガラ以外聞いたことなかったんですけど、ヘルファイアガラ、まあ、なんとかガラってのがあるんですよね。
そうですね、祝祭とかって訳する
んですか。フランス語かな、フランス語の祝祭、
フランス語なんですか、
確か。なんかファッションイベント、大型、超大型ファッションイベントで丸々ガラってのが実際あるんですよね、
うん、あ、そうなんだ。
で多分それありきの、
うん、
今回もかなりファッションをさ、
はい、
なんかお色直しを繰り返したりなんて CM あったから、はい、まあ、意識しての、
そうですね、
イベントというか、まあ、お話でしたね。
あ、なるほどね。あの宝塚で
ほうほう
ガラコンサートっていうのがあって、
ガラコン、
ガラコンサート、ガラコン、ガラコン、ガラコンって言ってる人は聞いたことないけど、まあ、ガラコンサートってあって、うん、あのまあなんだろうな、有名な公演とかの何周年記念とかにやる感じなのかな、
うんうんうん、
その歴代のその役をやった人が出てきて、
はいはいはい、
そのミュージカルなんでね、
うんうん
う
ん、
こう歌を歌うっていうのがあったりするんだけど、
うんうんうん、
あ、なるほど、ガラってそういう意味だったんだって、
ああなるほど
思いましたが、そうか、ファッションショーとかに使われるやつだったんだね。
お祭りって意味みたいですね、
うん、
だから私ヘルファイアガラって聞いて、うん、あ、これ登別地獄祭りと一緒かって思いました。めっちゃ お祭りかってね。
まあ、ヘルファイアっつうのは、ヘルファイアクラブっていう、まあ、X-Men に出てくるこうチームというか、集団が、う
ん
う
ん、X-Men に出てくる集団なんだこれ。あ、なるほどね。
いて、で、まあ、そもそもヘルファイア柄っていう言葉自体は、まあ、昔からあったんだね。
ほうほうほうほう。
今回もお話、この本の中に、
うん、
過去のヘルファイア柄が収録されてました
よね。あ、出てきましたね。
うん、
あ、これなんだと思ったんですけど、これじゃあ過去のヘルファイア柄のエピソードってことだったんですね。
うん、だってめちゃくちゃ、過去のヘルファイア柄の物語って書いてあるじゃん。
完全に見落としてました。
ということで、まあ、その、新生ヘルファイア柄というか、
うんうんうん、
今やミュータントの大きなお祭りとなったヘルファイア柄を、まあ、今回は読もうぞ、
はい、
っていうことですね。昨年末に出たばかり、比較的新しい。
新しいやつですね。
やつなので。
電子書籍もあります。
はい。ぜひ。読んでからこの先聞いていただければと、
みんなで買って読もう、
はい、思います。まあ今回のね、ヘルファイア柄、
はい、
まあ、ミュータントたちが地球のこう他のいろんな人たちを招待するっていう形で行われますね。
そうですね、やっぱ大型イベントなんで、
はい、
かつての軋轢を忘れ、
はい、
知り合いをみんな呼んで、
はい、
大規模なパーティーをやるぞっていう感じですね。
まあ仲間も敵もみたいな感じですね、
うんうんうん、
この収録されてる過去のヘルファイア柄よりも、
はい、
もうかなり規模はでかく
そうですね、最初の1話目とかほぼ招待客の紹介で終わってますもんね。
あ、
一体どんな人が来ているのか。
はい、
まあアベンジャーズは来ますよね。
そうですね、
まずはね、
はい、
この時のアベンジャーズは、
はい、
シーハルク、
シーハルク、
ゴーストライダー、
ゴーストライダー、
キャプテンマーベル、
キャプテンマーベル、
ブレイド、
ブレイド、
ソウ、
ソウ
で、キャプテンアメリカ、
はあ、
っていうメンバーで、
なかなか
なかなか
イケてますね。
良さげなメンバーですよね。
しかもこのゴーストライダー、あの子ですよね、
うん、車乗ってる
方のゴーストライダーですね。ゴーストライダードライブですね。
結構ご機嫌なキャラが多いから、なんかこのメンバーのアベンジャーズも楽しそうですよね。
はいはいはいはい。
それから、ファンタスティック
4
も来てますね、
はい、うん、
ファンタスティック4のメンバーもなんかこの時は息子と娘もこんな大きくなってるんですね。
はい、息子と娘ずいぶんでかくなってるし
ずっと小さい子のイメージを持ってたんですけど、そんなことはないんですね。
解説を読むとね、うん、結構それなりにみんな苦労したり冒険したりしてたみたいですよ。
やっぱこういうでかいイベントだとこういうキャラクターの今を知れるの楽しいですね。
そうですね、ファンタスティック4なんてこう翻訳ではね、なかなかこう、うん、最新の状況を追えないですからね。
こういうところでちょこちょこ出てきたところのかいつまんで知っていくしかないもんね。
なんかそういう意味でリアルだな
確かに、
うん、なんか俺らもヘルファイア柄にお呼ばれしたみたいな。
確かに、あ、確かにね、
あ、久しぶりにあいつ見たなみたいな。
普段連絡取らない知り合いに久しぶりに会って、あ、大きくなったねこんなにも、
子供もうこんなにでかいのみたいな
あんなオメガ級ミュータンズはランダー言われてたのにこんな大きくなっ
って
立派になったね、
立派になったねって。まあ、あとアイアンマンとか、
アイアンマン来ますね、ドクターストレンジも来てますね、
はい、あとまあファンタスティック4呼んでてこの人呼ばないわけにはいかないでしょう。
はい、
ドクタードゥーム、
ドクタードゥーム、
うん、
もう一押しですねやっぱりドクタードゥーム、まあ国、まあ、彼の国内ではミュータントを迫害、まあ、迫害というか、まあ、強制的に軍人にしている、
うん、
まあ、職業選択の自由を奪っているということだと思うんですけど、だけど一応こういうイベントには顔を出して、
そうね、あと王様つながりでいうとあの人も来てましたね、
はい、
海の王、
海の王者、
はい、ネイモア、
ネイモアも来てましたね、
はい、
なんかもともとこのクラコアを作る上での土地の提供とかもしてるみたいですから、
うん、まあ彼はほらミュータントなんだよね。
あ、そうだっけ、
確か
もともとの羊はミュータントなのか、
うん、
ああじゃあもう
ということもあり、
ね、親戚みたいなもんなんですね、
はい、来てますね、
うんうんうん、
まあそんな感じでちょっとたくさんの招待客いるんですけど、
はい、
あとなんか、現実の人たちも
来てましたね。あ、実在する人が来てるってなんか解説書書いてありましたね、
は
い、
ケビン・ファイギー来てましたね。
ケビン・ファイギーもなんか急に顔が書き込まれた人出てきて重要なキャラクターかと思ったら、
うん、ケビン・ファイギー、
ケビン・ファイギーでしたね。
ケビン・ファイギーってロボットじゃなかったんだね
確かにケビン・ファイギーね、なんか頭文字取ったロボットだと思ったんですけど、
はい、あのシー・ハルクのドラマではねちゃんとロボットの姿を見せてましたけど
どうやらコミックの世界では人間らしいですね。
あ、社交用のね、そうロボ人間の姿も持ってるんですかねあと招待客だけじゃなくて、あの X-Men 側も、
はいはいはい、
まあなんか、ああ、この人元気なんだっていうのがあってよかったですね
そうね、やっぱほんと同窓会みたいなもんですよね。
キッドオメガいましたよ。
ああ、いたね、
はい、あのウエストコーストアベンジャーズに出てきた
いたいた、
オメガ級ミュータント、
オメガ級ミュータント、いや元気出そうでよかったよ。
いや元気そうでよかったですね。あとあの分身することのできるマルチプルマン、
ああいたね、
うん、彼があのもう球児を任されてますね。
彼なんか前出た時もあんまりいい思いしてなかったよね。なんか下働き的なのやらされ
てた気がする
な。
やらされた気がしますね。何で出てきたっ
け、何で出てきたんだっけ。
まあでもそういうね、あ、どうもどうもみたいな
あ、そう、あとこうストーリーのさ、これまでのストーリーの展開の結果、うん、なんかこう怪我しちゃって車椅子になってるやつとかさ、
はいはいはいはい、
片目失っちゃいましたみたいなキャラとかもいて、はいはいはいはい、やっぱこの辺も久しぶりに会った仲間との会合感あるよね。ああ、こいつもこういう年になったのか。
なるほどね。
怪我しちゃったんだ、もう体のいろいろ不調になる年齢なんだなとか。
はいはいはいはい。あの、テン・オブ・ソーズで、
うんうん、
キャプテン・ブリテンになったベッチーも出てきましたね。
あれ、いましたっけ。
いましたいました。
あら、
まあ、ほんと一コマとかなんですけど。
まあ見落としてたかもしれない。
まあそういう意味でね、あの、ほんとにでかいパーティーなんで、
うんうんうん、
ああ、あの人来てたんだ、みたいな。
こいつ今こんな感じなんだっていう。
っていう。
詳しい人が読めば、詳しければ詳しいほど楽しいんでしょうね。
今までずっと読んできた人がよ であればあるほど楽しいんだろうね、うん、
こいつとこいつがこんな親しげに話すなんて、うん、みたいなのもあるんだろうね、うん、
あとさっきもちょっと話あったけどファッションがね、
ファッションね、うん、あファッションね、
おしゃんなんで、
おしゃんな、やっぱり普段のイメージとは違う、
はい、
おしゃれ、おしゃれだな、うん、
まず表紙からしておしゃれなんですね、あのローグとかさ、
はいはいはい、
あとストームとかさ、
うんうんうん、
あちょっとがっかりしたんだけど、あのマジックちゃんが表紙にいるんですよ、
うん、あいるね、いるいるいる、
はい、マジックちゃん私は結構 X メンのキャラの中では推してるんですけど、
うんうんうん、
あの幼少期をリンボで
地獄で
育ったせいでちょっと大変な思いをしている女の子ですけれども、うんうんうん、ケンキャラですよね、
ケンキャラ、
はい、
テイオブソーズでも大活躍、
表紙に載っていててっきり活躍するもんかと思いましたけどさほどでしたね。
あでもマジックちゃん服装ね、ファッションおしゃれでした、
はい、あの柄用のねファッションになっていて
ファッションで、
あのいつもこうなんか角っていうかなんかカチューシャなのかな、よくわかんないけど、
うんうんうん、
頭から生えてるんですけど今回それが浮いてますよね、
すごい、
どんな、なんだ魔法か
X メンのメンバーやっぱおしゃれというかちゃんと清掃してますよね、
はい、まあこのヘルファイア柄ってなんかこれ何年だっけ、このヘルファイア柄は2021年にまあ、アメリカの方で、ね、連載された
21年8月号だそうですね、
はい、やつなんですけど2023年もヘルファイア柄あったみたいですよ、
ほう、うん、本当のパーティーみたいだね、
ね、本当のパーティーみたいだねまあパーティーの、うん、目玉が、まあ、一つあるんだけど、
うんうんうん、
まあ、その前に新生 X メンを選ぶ選挙みたいなものが
これすごいね
ありまして、
こういうファン投票で選ばれ、ファン投票というか、
はい、
なんかね人間の投票で決まるみたいな話ですもんね、
まあ作中の設定では、うんうん、ミュータント同士が自分がなんで X メンになりたいのかっていうのをこうテレパシーでお互いにこう交換し合って、
うん
うん、で新しい X メンが選ばれるって言うんだけど、現実では読者投票だったらしいね。
ああそうなんだ。
うん、
あそうなんだ。
そう書いてあった。
あら。
ポラリスが読者投票で選ばれたっていうから、そういう意味でもだからやっぱさ読者がさ、
うん、
ヘルファイア柄に参加してる感っていうのはさ、
確かに
ちょっと演出されてたんじゃない、
ちょっとなんかこう壁を壊してくれた感じするね、
うん、なんか先週だっけ、
うん、
読者投票って今あんのかなみたいなこと言ったら
あ、 した、ね、
あったわ
前回はやっぱオタクがやる読者投票は悪ふざけしすぎっていう話をした記憶があるんですが
今回選ばれたのポラリス、マグニートの実の娘、
うんうんうん、
なのでなんか比較的納得感があるというか、
確かにいい感じの ね、
ね
メンバーですよね、
うん、デッドプールとかじゃないっていうね
確かに悪ふざけないね、あんまり
ない感じですね。サンファイアってさ、
うん、
日本人のミュータントなんですよ、
ほうほうほう、
で確かあの核パワーで戦う
おおすごい
タイプだったと思うんだけど、
すごいね、
今回新生 X メンに選ばれてますね。
新生 X メン全体のメンバーなんかすごいよね、
うん、
バランス どうなんですか、ローグは知ってる、
はい、
私も、
はい、ローグはまあもう本当初期キャラだし格ゲーにも出てたりするもんね、
有名人、
うん、
でさっき言ったサンファイア、
はい、
あとウルヴァリン、
ウルヴァリン
女性の方のウルヴァリン、
そうですね、あの娘の方のウルヴァリンですね、
娘ウルヴァリンと、はい、シンクシンク？
あんまり知らん。
あんまよく知らん。
うん、
でポラリス
と。ポラリスというわけなんですけど、ちょっと気になったのはやっぱシンク知らないキャラだったんで、
うんうん、
解説を見たところ、
はい、
周りにいる人たちの周りにいるミュータントとこうパワーのこう共鳴みたいなのをして、
うん
う
ん、
こうそのパワーを使うことができる
ってい
うキャラクターなんだけど、
めっちゃ美味しい。
ローグもコピーキャラなんですよね。
ダブルコピーキャラか。
はい。新生 X メン、まあ、6名7名か、
うんうん、
いてコピーキャラ2ってちょっと
コピーかぶりってあんまないけど ね、
ないね、
すごいな、
うん、
でもきっと魅力的な戦いを、
まあ、活躍まあそうね見たくなりますけどね、
うんうん、確かにメンバーの活躍見てみたいですよね、
はい、というようなね、でもあ結構新生って感じすんな、そうするとマグニートの娘ウルヴァリンの娘入れて、
ああそうね、なんか世代交代した感は
で、サイクロプスはとりあえず据え置きで置いといて、
ああ、サイクロプスもいて、ローグも、うん、まあ、初期メンバーもいてってことが、
うん、
あバランスいいね、じゃあ
結構熱いんじゃないこれ、
うんうんうんうん、
やっぱもう90年代ぐらいにね X メンの大ブームあって日本でも翻訳結構されてましたから、
はいはいはい、
そこからずっと追ってる人もいるでしょう、
もう一度あの大ブームが来るかもしれない、うん、
来るかもしれないってことで、ね、
スコットのバイザーすごいですね。ヘルファイア仕様
の、あ、ガラ仕様のスコットはかっこいいですね。
もう顔全部バイザーみたいな、はい、すごい。
やっぱ、やっぱ髪の毛とかもピシッと整えてますもんねすごいなこの格好。なんかちょっとこうフォーマルとヒーローっぽさと
これデザインすごいよね。
デザインすごいよ。
あんまりアートってよく詳しく分かんないんですけど、
うん、ファッションなんてもう全く分からない
けど、もうユニクロとばっかり着てる
でもなんかやっぱちょっとそういうファッションショーっぽいなっていうのはね、うんうん、感じられますね。
それを思うとさ、うん、キャプテンアメリカとかさ、うん、まあ、ドクターストレンジとか、うん、まあ、ドゥームとかさ、
はいはいはい、
こう普段通りの服装で来るっても
さ、
まあ、これらが彼らなりの清掃ということなのか、やっぱちょっと保守的なのかな彼らは。
あ、そうだね。あれ、そういえばそうだね、招待客普通の格好してんな。あれでもなんかマーベルスナップっていうさ、
うんうんうん、
あのアプリがあってさ、カードゲームのアプリ。
ほうほうほう、ああ聞いたことあるわ。
あれでヘルファイアガラ仕様の、うんうん、あのキャラクターたちのカードが出てたような気がする。
へえ、
もしかしたらあれか、次の柄では反省して
ああ確かに久々のパーティー行って、あ、こここういうドレスコードだったのかって気づくパターンあるよ、ね、
やべ私服できちゃったな、
やべスーツじゃなきゃダメだったのかここ
っていう感じなんじゃない、もしかして。
そうか、じゃあ彼らにとってはまあカジュアルなパーティーだと思う。カジュアルなパーティーでコスチューム着てくるなと思わなくもないがで、このドレスコードを知って、じゃあガラ仕様の衣装を作ることになるのか。
そうね、なんかの作品でこう葬式があった時もコスチューム着てたでしょ
確かに。DC だっけ。
あ、DC か。
DC で葬式あったらみんなコスチューム着てて、
あ、そうかそうか、
これ礼服なのかっていう、
ね、あ、そうかそうか、
話をした記憶がありますね。
なら礼服なんじゃないの礼服できたら、あ、もっとファッショナブルな、
ファッションおしゃれしなきゃいけないんだ
っなったんじゃない。
これが一番の清掃なわけですね彼らは。
あのノーマルの人間はさ、やっぱスーツ着てきてるからさ
ノーマルの人間、そうだね、
そのケビン・ファイギーとかさうんうん、うん、スーツ着てきてるからやっぱそういうイメージなんじゃない、あ、ミュータント以外はさ。
あ、
今回その、まあ、新生 X メンの発表と、それから花火っていうのがある、う
んうん、お花火見てますね。
でこの花火を見たあと客が、まあ、ちょっとざわ、うん、ついてる、
かなり動揺して、まあ、パーティーを後にするっていうシーンがありましたね。
でじゃあこの花火って何なのかっていうのは後半で明かされるんで、
うんうんうん、
まあ、ちょっとそういう感じで引っ張るお話でしたね、
はい、パーティーの最後に打ち上がった花火、
うん、
まあ、もちろん文字通りのね花火も打ち上がるんですが、
うん、
まあ、その最も重要な花火は何だったのか、
はい、
マグニートの手によって火星に大量の鉄の塊をぶつけるっていうところから始まるんですよね、
はい、
大量の鉄の塊を火星にぶつけて、うん、さらにこの炎を操る能力者たちの力を借りて、うん、火星の核の熱をどんどん高めていく、
はいはい、
かつ操作していく、
はい、
で何してるかっていうと、うん、この花火によって火星の重力を変えていくんですよね、
はいはい、
こいつは何やってんの、うん、そうすると今度は水を操る能力者たちが現れて、うん、この火星に液体の水を生み出し始める、
はいはい、
つまり彼らは自分たちのミュータントの能力を使って火星のテラフォーミングをしていくっていうのがこのヘルファイア柄の最後の花火だったんですね、
うん、
どんどんどんどん地球の環境に近づけていく、まあ、こういう協力して何かを成し遂げるってやっぱ X メンっぽくなくて良かったっすね。X-Menってどうしてもこうギスギス感する組織のイメージがあったので、
はいはい、
まあ、ちゃんとこいつら敵味方に分かれずに協力することあるんだなっていう。
あ、なんかこう、今このクラコアの X-Men たちって不死なんですね、うん、それもなんかあの記憶を移すミュータントと、素体を作るミュータントとみたいなのの組み合わせでさ、ね、うんうん、やってるじゃん。だからやっぱ団結したら強いんですよ。
やっぱ国家が生まれるっていうことによって、うん、やっぱ団結ってものに対する意識が向かったのかな、
はい、まあ、あとやっぱその重力が地球と違うからこう鉄とかで金属で質量を増やして、
うんうんうん、
地球と似たような環境を作るっていうこの SF 的説明はちょっと理屈で良かったですね、う
ん、あ、これテラフォーミング良かったよね、うん、その核を操作するから熱を操らなきゃいけない、
うんうん、
で水を生み出さなきゃいけない、うん、で水の中でこの大気を操らなきゃいけないからやっぱ天候を操るミュータントが、
はい、
大気を動かすと、
はい、
でそして、今度はまあ命を生み出すミュータントというか、うん、これは何なんだかよくわかんないですけど、
こいつはミュータントなのか、
ミュータントな、
これなんかそういう生き物がいて、うん、まあ命のね、
命の
スープを
火星に、まあ、生み出すと、うん、
はい、
まあ、そんなこんなで、火星のテラフォーミングを整えたら、うん、今度は まあ、テン・オブ・ソーズでも大活躍したあのテン・イモンですよね、
はい、
大きな距離を移動できる門を使って、
はい、
地球上にいる、地球じゃないか、アラッコか、
アラッコですね、
アラッコにいるミュータントたち、
はい、
というかアラッコにいる生物を全部こっちに移動させると、うん、
ということで、まあ火星がミュータントの星になったと。
すごい。そりゃ 見せつけられた地球人たちはびっくりするよね、
うん、そうですね。なんてことをってお客さんの反応もね、
うん、
すごいことだと思うわとか、君たちは新たな問題を生み出したんじゃないかとか
で、ね、
まあ、さまざまな反応だったんですが、まあそういうちょっとこれから先どんなお話になっていくのかなっていうのが楽しみになるような、
そうね、
そういう、
もう本当にこの花火以降は完全に次回に向けての世界設定の紹介みたいな感じでしたね。
はい、まあ、さらにですね、その、アラッコ、
うんうん、
まあ、火星がですね、太陽系の代表の星になるっていうところで今回お話が閉じてますね。
急にこう後半ね SF に触れていくの良かったっすよね。
そうね、
この地球のなんだろうな、地球っていうのはもう首都じゃないんだと、銀河系の首都惑星は火星なんだっていうふうに言って、うん、その銀河系外の宇宙人たちを集めてこう会議するシーンとかもね、
はい、
やっぱその今後の物語の展開を期待させてしまいますよね。
はい、
なんかテン・オブ・ソーズもそうだったけど、
うん、
どんどん新しい種族とか出てくるの、うん、やっぱワクワクするよね。
なんだかんだね、あとワカンダが銀河帝国になってるのはなんとなく知ってたんですが、
確かに
前もなんかで出てきて、
何回ちらっと出てきたんだよね、うん、
今回もそれで出てきましたが、
ワガンダ銀河帝国めちゃくちゃ権力というか力あるんだなっていうことが分かって、
うん、
これもなんか久々のパーティー感ありましたね。いつの間にあんなに偉くなって、
はい、で火星のトップにストームが就任したんで、
うんうん、
こうすると銀河帝国ワカンダとの関係はなかなか
因縁が生まれましたね。これで
ね、難しいところになってますね。あとヒックマンといえば、
うんうんうん、
話と話の間にこう読み物というか
設定資料みたいなのを入れてくれるのが
めっちゃ入れてくるっていうのがあるんですけど、
うんうん、
今回もねシニスターがお届けする特ダネとゴシップっていう形で、
はいはいはい、
いくつかこの先の展開をこう予期するような、
なんか前もありましたよね、
はい、のがありましたね。翻訳の予定の話しちゃうとまあちょっとあれなんだけど、
うんうんうん、
インフェルノっていうこの X-Men のシリーズの続きのイベントについても、
うんうんうん、
まあ、ちょっと言及されるようなところがありますし、それからさらに今年の終わりに当たるのかな、あれですよ、X-Men とアベンジャーズの戦いに今度はエターナルズが入ってくるっていう、
さらにキャラクターが増える
例のあれの前振りもまあちょっと行われてるねっていうことで、なかなか壮大な前振りが。
設定資料集でいうとさ、
AXE か、
NASA の資料がすごい良かったですね。 NASA の報告書が、
NASA の報告書、
アラッコによって、まあ、このテラフォーミングした結果、うん、火星に置いていた探査機が水没してしまったと。我々は火星の調査をしたいんだ、勝手にテラフォーミングとかしないでほしいっていう抗議の文章を NASA が出してて、これちょっと面白かったですね。
いいっすね。
NASA ってこう予算が少ないことでよくいじられるところでもあるし、
あ、そうなんだ、
やっぱその力のなさというか。あ、力のなさ。
言わなかったのに。
みたいなのがあって、ちょっと面白かった。そういう設定資料集的な読み物も面白さもすごくありましたね。
なるほどね。はい、というわけで X-Men ヘルファイアガラでした。
本当こんぐらいからのストーリーの第1話っていう感じなんで、うん、X-Men に詳しい人はその同窓会的な面白さも味わえるでしょうし、
うん、
本当にここから読み始めても全然楽しめるんじゃないですか。
まあでもできればやっぱりテン・オブ・ソーズ、
テン・オブ・ソーズ読んでほしいけどね。X-Men ってその歴史が長いのとキャラクターにこう強度というかさ、人気があるせいで、どこから読み始めても途中から読んでるか拭えないところがありません。
ああ、なるほどね。いくら新生 X-Men と言っても
ここから生まれるって言われたとて、やっぱ人気キャラはもうその前の文脈ありきで出てくるし、だからもう逆転の発想でもうどこから読んでもそれが第一話になれる X-Men は、し連続で読んでも多分分からんっていうのも X-Men と、
うんうん、
分かりきることは多分できないので、
久しぶりの人もどうですかね、
うん、
ちょっとテン・オブ・ソーズ・ヘルファイア・ガラあたりから
復帰してみるのも、
復帰してみるのもね、
バトル展開見るならやっぱテン・オブ・ソーズが熱いし まあ、これから先の期待値を高めるという意味では、うん、ヘルファイアガラ
もいいですね、はい、ということでね、あとまあちょっとここは触れとかなくちゃいけないかなって思うことがあるんですけど、
ほうほう
ほう、うん、アラッコの民がまあその地上に召喚されて、
はいはい、
まあ、最終的には火星に行くんだけどね、
うんうんうん、
ちょっとこう問題を起こすっていうシーンがあったんですけど、
はいはいはい、
こんな感じになってます、
うんうん、
問題は複数ある。昨日一部のアラッコ民が日本の埼玉県秩父市一帯を自国領にすると宣言した、酒造業者を奴隷化しようとしたんだっていうシーンがあるんですけど、
うん、
何
やっぱ埼玉県秩父市といえばってことなんですかね。
解説によるとね、
うんうん、
明言されてはないが、イチローズモルトを製造している、ベンチャーウイスキー企業の社長である、
うんうん、
アクトイチローのことをこうを指してんだと、この酒造 業者
ほう、
ね、なお埼玉県秩父市には、酒造りの森という酒造があって、
うんうん、
地酒を販売していると
酒どころとして有名なんですね。
あんま米とかのイメージないですけどね腐敗のいつかこんなところで何をやってるんだお前はっていう、
やっぱ酒好きだからね、
うん、というちょっと埼玉県ファンにはたまらない、
埼玉県ファンにも
刺さる、うん、秩父ファンにはね
秩父ファンもここから編み込み始めてもいいかもしれません、
う
ん、
身近に感じただろこれでな。
確かに、
うん、
火星だって埼玉県秩父だってね、
うん、
大差ないんだと。
そうそうそう、ちなみに天オブソーズには、うん、新宿のションペン横丁出てきますんで
確かに日本要素今のところ連続で出てるわ、うん、
はい、
これあいつ日本に来るんじゃない、
誰、
新メンバー X-Men の、
X-Men の新メンバー7人新生 X-Men、 まあこうミュータント差別が世界中ですごい強い中、
うん、
日本だけは歓迎してくれるみたいな話なんかでありましたよね。
ああ、なんかあった気がするね、うん、
ミュータントじゃなかったっけ、 DC だったっけ、
変なやつでも歓迎してくれるみたいな、うん、当てましたね、
はい、八百万の神の国なんでね、
はい、みんな仲良くしていこう、
はい、
はい、
ということでね、まあ、引き続きイベントも追っていきたいなと思ってます。
追っていきましょう、
はい、皆さんも読んでいきましょう、
はい、
いつものお願いします、
はい、番組へのご意見ご感想あればツイッター X ハッシュタグ翻訳アメあられをつけてツイートしていただくか、
ん
メールをいつでもお待ちしております、
はい、
メールアドレスはアメコミアメあられ @gmail.com、 アメコミアメあられ @gmail.com、 アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、
ん
感想何でもお待ちしております。
はい、いつでも来いということですね。
はい、
ツイッターじゃなくて X の方でもですね、
はい、
感想のツイートありますよ。
ありがとうございます、
ね、まあ、この前鶴子はトリプル X っていうブログの話しましたけど、
はいはい、
私もそれお世話になってますよとか、東京ゴーストうわー面白そうだな、でも高いな、アメコミポチッっていうのがね、
あ、素晴らしい、我々としても買っていただくのが一番の喜びです
ね。まあ、ちょっとこうね、紹介という体でいつも丸のっかりでラジオやらせてもらってるんでねちょっとは売り上げに貢献しないと夢見が悪いってもんですよ。
みんなでアメコミ買おう、
はい、来週は
、ファンホームかな、
なんだそれは、
さあみんな楽しみにしていてください
これはですね DC でもマーベルでもない
ない出版社が出されたアメコミということで、はい、ファンホームを次回は使っていきたいと思います。
そもそも雨なのかっていうところですね。
雨なのか、
雨じゃないんじゃないですか。
ああ、確かに雨、ああ、コミックだけど雨ではないかもしれない、
かもしれない、
なんかちょっと前に話題になったんですよね、うん、すごい面白いってことで、
なるほど、まあ、たまにはそういうのもやっていきましょう、
はい、
それではまた来週、さよなら、
バイバイ。
そういえばさ、
うん、
前にサバキスタンっていう作品やったじゃん。
おお、犬が出てくる旧ソ連の社会主義国家の
話か。そうそうそう、まあ 1,2,3 巻出てたんだけど、
はいはい、
外伝として
ほう
サバキスタウンっていう
お
作品今度翻訳するらしいぜ。
へえ、面白そう。